はい、マルコによる福音書8章 で先ほど申しましたように13節から21節になります。13節から21節です。修法が間違っていました、申し訳ありませんですね。でここの箇所を、私がお読みします。13節から21節、8章ですね。午後には一節ずつこの8章全体を見ていきますけれども、この今朝ですね、この箇所だけを見ていきたいと思います。8章の13節ですね。イエスは彼らから離れ再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切りを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか？ですね。イエス様は以前、男だけで5000人の人たちに対してパンと魚を与える奇跡を行われました。パンが5つしかなかったんです。ところが、5000人といっても女性もいたし子供もいますから相当の人数ですね。1万人は優に超えていたと思いますが、満腹したんです。その満腹という言葉のギリシャ語は、ちょっとうっとなるぐらいの満腹度です。余ったパンが12カゴにもなったんです。そして今イエス様は4000人の人、男たちにパンと魚を与える奇跡を行われました。これは7つのパンから行って、そして7つのカゴがいっぱいになるほど余ってしまったんです。ここでも満腹した後に残したらそれだけになったんです。それなのに弟子たちはイエス様がパン種についてお語りになった時に自分たちがパンを持ってくるのを忘れてしまった。一つしかなかったんですね。でそれで勘違いしてやばいということで議論していたんですよ。イエス様は5000人にまた4000人に有り余るほどのパンをわずかなパンからお与えになることができたんですよ。1個のパンでもあと2個3個あればもう満腹になるぐらいパンは食べられるんですよ。にもかかわらずその奇跡を見たにもかかわらず慌てふためいていたわけなんです。イエス様はそれで目があるのに見てないんですか、耳があるのに聞いていないんですか、心が鈍くなっていますよ、なぜ理解悟ることができていないんですかと指摘しておられるんですね。選挙会議のことを、いくつかねお話ししますけれども、私たちが参加したものですね。その中のメッセージでエリシャの話が出てきました。エリシャがエリシャの家にこのアラムの軍が取り囲んだんですね。そしてしもべがもう終わりだってこう言った時にエリシャは どうか彼の目を開いて見えるようにしてくださいとこう言ったんです。そしてそのしもべが見たものはそのアラムの軍を包囲している火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたと。だからアラムの軍はエリシャたちを取り巻いていてこの包囲していたんだけれども、その彼らをその神からの天使の軍隊が取り巻いていたわけなんです。このように見えるはずのものが見えないという問題が私たちにはいつもあるんですね。でその宣教会議の最初のスピーカーが、ま、あのカルバリーチャペルコスタメサ の牧師ブライアン・ブロードさんの、奥さんですね、シェリルさんと言いますが、でこの2人はですね過去にイギリスに宣教をしていました。そこでこの開拓ですね、この教会を始めていたんですけども、もう私たちがちょうどクリスマスの時にバイブルカフェクリスマスをしてですね、その時に全く新しい人が8人もいらっしゃったわけですね。とても喜びました。で彼女は女性のための、まあ、いわゆるそういう食事会というかなんかイベントをしてですね、伝道して21人来た。でこれを喜んでですね、この、まあ、本部じゃないけどもアメリカの方にメールを書いたら、これから成長するからねとかですね、自分は喜んでいたのに、神様の素晴らしい技を喜んでいたのに、それしか来なかったのっていう反応だったんです、ね、それをね、それしか来なかったのって言えないから、もっと成長するようになるよとかね、違う言葉で言ってるだけなんですよ。自分たちは喜んで神様の働きがあるというのに、それを見えてないんですね。アメリカだと大規模な集会だともう何百人何千人っていうのはザラにあるわけで、でそれで21人って言われたら、それしか来ないってのっていうふうになるわけなんです。見えてないんですよ。私たちはイエス様が一緒にいてくださっているのに、いないかのように錯覚する、勘違いすることがよくあります。おられるのに見えてないんです。でイエス様が弟子たちにですね、マタイの13章の16節で、あなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですと言われたんです。旧約時代の神様を信じている人たちは、この見ることができなかったものをあなた方は見ていますよと。だってイエス様目の前にいるんだから、幸いですよ、本当に良かったねと言ってますね。で私たちも思いません？弟子たちのことは羨ましいなって思いませんか？肉体を取られた神であられる方がですね、その目の前にいてですね、イエス様が目の前にいたらこう触ったら触れるんですよですね。でイエス様のこの奇跡とかも目の当たりにしているんですよ。さぞかし彼らは素晴らしいと思って、本当に私たちは見えないからと思うじゃないですか。でもですね、今日学んでほしいのは、知ってほしいのは、あんまり変わんないです。だって今さっき4000人の人たちに7つのパンから奇跡を行っているのに、日常生活の中でこのパンが足りないっていうことで慌てふためいていたんですよ。イエス様がそばにいても見えてなかったんです。本当は見えてるから幸いなんですが、見えてなかったという問題があるわけなんです。イエス様はそのご自分が働きを行われるにおいて、ご自分で行われるだけでなくて弟子たちに関わらせられるんですね。その5000人の給食の時も4000人の給食の時も、そのイエス様が増やされたパンを弟子たちに配らせたんです。で給食っていう言葉ね、なんか懐かしくないですか、あの学校でね。でそれみんな分担でこうするじゃないですか。この日本いい伝統がありますよね。これアメリカだったらカフェテリアとかね、もう全部任せるんです。掃除もそうでしょ、掃除もね雇ってね、けどみんなで掃除するでしょ。これ世界で絶賛されてますからですね。 で、同じようにですね、弟子たちにこの配るようにさせたんです。だって人数が人数ですから。だからこの組に分けてですね、この 50人とか100人とかという組に分けて、この座らせて、そしてこう配らせていった。だから神の働きを、神が行われるときに、イエス様が行われるときに、私たちも関わるように神がさせておられます。なので自分の近くにいる人がイエス様に触れられて、神様の福音を聞いてですね、信じて変えられるのを見ることができますよね。そしてクリスチャンになってもこの問題があったという問題をイエス様にあって克服ができるように変えられていくという、この目撃することができるような素晴らしい働きの中に私たちはいるわけなんです。全部が神が行われることです。神の恵みによって神が行われます。なので私たちはただ関わらせていただいている、自分たちがしているのではなく、神がしておられるのに私たちが関わっているわけです。けれどもですね、弟子たちのように自分のことに目がいってしまって、この素晴らしい恵みを簡単に見失ってしまいます。イエス様がこのヘロデのパンと、パリサイ人とヘロデのパンダリに気をつけなさいと言われたときに、16節を見ると、すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めたというんですね。で、弟子たちがパンとか日常に関わることを分担してやっていたんです。このラビです、ユダヤ人の教師ですね、にこの弟子たちがついてって、共同生活っぽいことをするわけなんですよ。で、その時に日常のこの糧食、この食べ物とかを準備するのも弟子たちだったんですね。で、うっかりこの船乗っていた時に一つしかパンがなかったんです、ね。例えば私がね、これからキャンプに行きますとかってこの、ね、する時に持ち寄りですっていうのを忘れてしまってね、うっかり。で、ほとんどの人は持ってこなかった時どうしよう、焦るじゃないですか。で、弟子たちはですね、それでやべってこう思ったんですよ。追い目があったんですよ。でもここでね、忘れてはいけないのは、すべてのことは神が行われている。ローマの9章の16節に、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですって言ったんです。私たちは神を信じることが仕事だと思ってください。ヨハネの5章かな、私は、この何を行えばいいんですかってこういった時にですね、仕事をすればいいのかって言った時に、神が使わされた方を信じること、それが技なんだよと。だからあなたの仕事は信じることなんだよって。主から言われていることをただ聞き従っていくことのみなんです。でもとかく私たちは自分に意識を持っていってしまって、負い目にしてもね、また何かを達成したにしても、何かこう自分の、責任っていう言葉はね、責任って大事なんですけど、信じることの方がもっともっともっと大事なんですね。だから神からこの自分の責任が果たせていないことに気づいて目を離してしまってるんです。こっちの方が問題なんですよ。だからイエス様と弟子たちの間にちぐはぐな誤解、意思疎通が齟齬っていうのは、これずれまくりでしょ。ヘロデのパンダね、 パリサイ人のパンダに気をつけなさいってイエス様言われた時に、これ後で言いますけど偽りの教えなんですよ。パンダネがね、パンはねやべえやべえとかってイエス様がっかりしますよね。ここでイエス様がなんで見えないのですか、耳があっても聞こえないのですか、そして心が鈍くなっている、あるいは固くなになっているのですかと言われました。いつも一緒にいる弟子たちでさえがこのパリサイ人が持っていたような目が見えないという問題があったというのがここでびっくりすることなんですね。これ目が見えないという問題が、このイスラエルが心をかたくなにしているこの旧約聖書に出てくるんですけれども、これをいつも一緒にいる奇跡を目の当たりにして自分も関わっている弟子たちがそういうふうになってしまっているという問題がある。でイエス様が言われたパンダネというものが結構厄介なんですよ。パンダネとはこのマタイによる福音書によると、これが偽りの教えのことをイエス様は指していることを言っています。またルカによる福音書には、この偽善であるって書いてますね。で、コリントの教会においては罪や不正として使われて、まあ、全部悪い意味で使われています。パンを作るとき、皆さんパン作ったことあります？ある人手を挙げてください。手伝ったことある人じゃあ手を挙げてください。あの粉を、まあ、水つけてね、練るわけですよね、小麦粉ですね。でその時に必ず入れなければいけないものがあるんです。それはすでにイースト菌という発酵させる種、発酵種っていうのかな、発酵種っていうのかな、スターターとも言うね、英語でね。でこれをちょこんと入れるわけです。で混ぜるわけです。でそうするとイースト菌が全体に広がってって、それでパンが膨らむんです。これ入れないとおせんべいみたいになっちゃうんです。でもそれを入れることによって膨らむんです。でこれ面白いのは、全体に膨らむ、これ混ぜて膨らま、あのこれやってった後でちょこっとだけまだ残すんですね。で残した後でこのパンを、このかまどに入れるっていうか、オーブンに入れて焼くわけです。でこの残したものを今度次の粉のために使うんです。この練った粉に入れて、そして膨らんで、全体に膨らんで、またこの残しておいてって、これを繰り返すから半永久的に続くはずなんですね。あのヨーグルト菌も似たようなもんだよね。うちもあのちょっとあのヨーグルト菌買ってね、これ半永久的に使っていくんですよ。旅とか出るとちょっと失敗しちゃうんだよね、これ腐っちゃうからね。だからまたやり直すんだけれども、納豆もそうだね、ちょこっと。でこういうふうにしているものをイエス様っていうか聖書が使っているときは悪いものに使われています。つまりわずかにあるものが全体に影響を与えてしまうと。先ほど言ったようにコリントの教会においては不貧困、この、この、結婚関係持っていないのに他の人とそういう悪い関係を持っているとですね、それが広がっていました。で全体的に嫌な雰囲気になってました。そして心に苦みを持っていたらそれが全体に広がるというのはヘブル書に書いてありますですね。悪口ももうこれ教会においては毒ですね、アウトですね。でこれらのものはね、自分個人の問題だから迷惑かけてないと思うんですよ。そうですね、自分個人でそういうものをやってるから特に問題ないでしょって思うんですよね。けれども聖書は明確にはっきりと違うよって言ってるんです。必ず 相手全体に広がるようになってってしまうんだよということで、パン種というイエス様言葉を使われているわけなんです。でここではパリサイ人のこのパン種とか、あとヘロデのパン種っていうのは、これはね、偽りの教えって言ってもいいかもしれません。パリサイ人にしてもヘロデアンティパスにしてもですね、イエス様を殺そうと考えるほどイエス様の言われてる、イエス様を信じていなかったんです。ですね。でこの彼らの考えが少しでも入ってしまうと、全体に広がっていってイエス様が見えなくなっていって、心が鈍くなって、それで最終的にはひどいのは、このイエス様を十字架につけたいと思うような、殺したいと思うようなところにまで発展していってしまうわけなんですね。教会にとっての敵っていうのは迫害じゃないんですね。まあ、今中国でニュースになってるでしょ、この多くの人たちが、この、なんですかね、牢屋に入ってるであるとか、教会堂が壊されてるであるとか、正直ですね、あんまりがっかりしないんです。中国の教会の歴史は迫害があると清められてるんですね。迫害は教会を清めることすれ決して滅ぼすことはできないんです。問題はですね、偽りの教えなんです。教会の中にこの違うもの、福音ではないもの、神の言葉ではないものが混入すると、これ混ざっちゃうと、教会が教会でなくなっていっちゃうんですね。パリサイ派の、パリサイ人のパンダネというのは立法主義ですね。これも前回学びました。神に頼るのではなくて、御霊に従うのではなくて、何か大体のこう規則っていうか、この従うことができるようなものを、この守ることができるような規則を自分たちで作っちゃうんですね。でそれさえやってれば OK みたいな、自分は霊的みたいな、ということなんですよ。で私たちにも簡単にそういうものは忍び込んできます。教会に記載すれば OK、 言ってない人ダメ、私言ってるから大丈夫、簡単だよね。でも心は、教会終わったら見たいテレビがあったりとか、遊びたいとか、全然違うことを考えている。また礼拝に行く前後に家族で夫婦で喧嘩をしているですね。教会出たらもう自分のやってることは教会の人には見せられないようなことをやっているとかですね、もう簡単にこの心が神から離れているけれども、口では神を敬っているようになっていってしまいます。もう一つパリサイ派の問題はですね、人を、まあ、仲間外れにしていくっていうか、分離するわけなんです。イエス様が罪人と主税人と食事をしておられることを彼らは咎めました、批判しました。イエス様は彼らの中におられたんです。で彼らの中で神が働いておられたんですですね。神はクリスチャンではない人たちの中で働いておられるんです。創世記一番最初のところを見てみてくださいですね。開かなくてもいいですけれども、そこに暗闇の中に神の霊がうごめいているって書いてますね。この動いて働いておられる、そして光をあれって言って光があったんです。神の御霊は暗闇の中でも働いて、暗闇の中だって見られるところで働いておられるんです。例えばサマリアの女がいました。 そこにイエス様が行かれました。サマリアの女は5回の結婚をして離婚をして、今付き合っている男とは結婚さえしていないという不道徳な女でした。しかし彼女こそがメシアについて、キリストについて正しい知識を持っていたんです。植え替えていたんです。信じたんです。なのに私たちは紋切り型っていうか、こういうふうにして、あの人は不道徳だから全然神様から離れていて、そして私たちは神様を知ってるから伝えなければいけないっていうような態度でね、望むとするじゃないですか。そしたらもう壁作ってんですよ。壁作ってんです。クリスチャンではない人たちの中にこそ神様はその働きを行って、聖霊を働かせておられて、私たちはイエス様の名を伝えるわけですけれども、だからおのずとその人たちの中に私たちは使わされていって、その人たちの中に共に住むようになるわけなんです。カルバリーチャペルの初期、それはジーザスムーブメントとも呼ばれるリバイバルがありました。イエス革命とも訳されますけれども、このその時にですね、もう10代の若い子たちがなんと家出っぽくなって共同生活をしたんです。もう世の中の社会のことで失望してがっかりして、平和を求めよう、愛を求めようということで、こういうなんか新しいことをやり始めて、でそこにね、麻薬が入っていったりとか、こうフリーセックスだとかですね、まあ、そういう悪いものも入っていったんですけれども、そういう子たちがこう髪の毛伸ばしてね、こう裸足になって、もう汚いこう何日もなんか洗ってないジーパン履いてね、歩いてたらしいんですよ。だけどそういう子たちを見て、チャック・スミスの奥さんのケイは、彼がかわいそう、祈りましょうってこうチャックに言った時に、チャックは全然そういう気持ちがなかった。はいはい、もうシャワー浴びろよっていうね。でもケイが熱心だったんですね。それから車の中でもうそのビーチに行ってですね、彼らが歩いてるところでもう本当に熱心に祈り始めたら、芋づる式にですね来始めたんですよ。だって愛と平和ってイエス様にあっても与えられるじゃないですか。イエス様を伝えたらもうどんどんどんどん来始めたんです。ところがですね、ある朝にチャックが日曜日ですね行ったらですね、こんな立て看板があったんです。裸足では教会に入れません、禁止って。でイエス、もうチャック、もう青ざめたでしょうね。もうすぐに外してね。でまだ誰も来てない時だったから助かったんですよ。なんでそんなことをしたのか、この役員から話しました。その時に、なんでかっていうとですね、このね、ビーチを歩くじゃないですか、裸足のままで。で、このビーチ、この砂がですね、若干なんですけれども、海から来ているこの石油の物質、うん、あるみたいなんですね。この海の中にあるこう石油の物質なんか、今汚染されてるから。で、それが絨毯についちゃうと、もう絶対に取れないんですよ。で、チャックが言ったんです。もし絨毯によってこの子たちが来るのを、ね、イエス様のところに来るのをやめさせるのであれば、剥がそう、コンクリートにしようと、こう言ったわけです。このようにですね、熟練した人たちですよ、このカルバリチャペルコスタメッサの最初のメンバーですよ、ね、熟練した人たちでさえがパリサイ人のパンダネと戦わなきゃいけなかったんですね。取り除く必要があったんです。じゃ、このヘロデのパンダネって何かっていうと、ヘロデって何かっていうとね、ユダヤ教の改宗者だったんですね。ユダヤ教となったんですよ、信じてたんですよ。ところがね、ローマに、まあこう何ちゅうの、こびてたっていうかね、ローマの文化とか習慣とかを受け入れていたんです。新ローマ、ローマ派、ローマを受け、だから、このバプテスマのヨハネが牢屋に入れられていたところでですね、ところにこのヘロディア、自分の奥さんになったあのヘロディアの娘サロミがいたでしょ。ですごくこのいやらしい踊りをねさせたわけなんですよ。そういうものっていうのはユダヤ教徒は絶対しませんよ。 でも彼はそういうものも混ぜてね、ユダヤ教徒であったんですね、俗者であって、それで、このヨハネの言ってることは非常に興味を持って聞いていたんですけれども、結局自分の悪いことが暴かれるとですね、ヨハネを殺すということまでやって、それでヘロデアンティパスの統治している、この支配しているところからはイエス様はそこから気をつけながら動かなければいけなくなってしまったわけなんですね。ヘロデのパンダネというのは世を愛することです。第一ヨハネの2章の16節に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出たものではなく世から出るものだからですと。この肉の欲するもの、また目に見えるもの、暮らし向きの自慢というのはプライドですよね。世から出ているわけなんです。でこういうものもわずかに入っていって全体に広がっていってしまう。そうするとね、イエス様が見えなくなるんですよ。でコリントにある教会が実はこの問題があって、彼らは救われたのはいいものの、この世にある価値観、ギリシャ哲学とかそういうものですね、そういう価値観とこの信仰というのをこの混ぜてしまっていたんですね。だからパウロが言ってることやってることも全部批評したりバカにしたり批判したりしていたわけなんですね。例えばパウロの話し方、かっこよくなかったんですってね、でも手紙はかっこいいんですよ、強いの、ね、だから手紙には強いこと言ってるけども結局あいつは弱いやつなんだとかね、ブルブルブルって言ってみたりね、教会の人に。そして、ペテロとかヨハネっていうのはエルサレムでね、イエス様と一緒に過ごして、このエルサレムの指導者でしょ。パウロっていうのは後釜ですよ、後から来た人ですよ。でエルサレムで別に教育受けてるわけじゃなかったから、やっぱエルはダメなんでって言ってね、すごいくだんない。でも学問がある、このいい大学に出たとかね、進学校どこ出たとか、この人の話し方はどうだとか、ね、この牧師はすごい説教いいけど、あの人はね、でもね、こう見てみるとね、同じ福音語ってんですよ。同じ神の言葉なんですよ。何にも変わらない。そういうところで議論してみたりとかですね。でそうやってパウロが一生懸命コリントの人たちに、この父親の心のようにね、この彼らに話そうとしたけど、もう彼らの方からするとね、支配されてるとかね、なんか言われてるとかね、こう窮屈になってるとかって言ってきたんですよ。でも問題はですね、窮屈になってるのは自分の心の方で、自分が窮屈にして心を狭くしていたんです。でこういうふうに言ってます、パウロが。第2コリントの6章の12節で、あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているんです。私は子供に語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。でこういうコマーシャルがありました。これタイのコマーシャルなんですけども、この、ですね、口の聞けないお父さんがいたんですよね。でそれでね、この中学校の女の子がね、これお父さんがこういろんなことするんですよ。でもね、この口が聞けないからこうバカにされるんでね、学校 でそれからどんどんお父さんからね、こう気持ちが離れてってね。でそれでもうお父さんが一生懸命こういうことやっていろいろやってんだけども、わからないからもう頭にきて、お父さん私のこともう本当にもういやーって言って、こうそしてついにリストカット、自殺未遂するんですよね。そして、お父さんがね、ちょうど同じ血液型で、ね、そして私の血を取ってくれって言って、でお父さんもたくさん大量の血液をね、でこう入院して、でその隣に女の子がいるわけですよ。でだんだん分かってきて、実はそのお父さんは手話でもうどれだけ愛しているかということをもうすごいたくさん話していたんですよね。でそれを女の子が後にする、まあ、思春期の子たちがですね、まあ、父親を見てうざいとかね思うでしょう。でも大人になってから分かります、どれだけ愛してくれたの だから結局問題は何かっていうのは自分の心の方だったんですよ。心を狭くしていたっていうか、窮屈にしていてね、干渉されると思ったけど干渉じゃなかったんですよね。こういうことがコリントとパウロの間、コリントの教会の人とパウロの間に起こってた。で問題は何かっていうのを話してるんです。こう言ってます。 不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不幸に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。信者と不信者が何を共有している。結局世の中の価値観を持ってきちゃってるんですね、この教会に。世の中の生活の方が主との関係よりも面白くなったら、ちょっと危険信号です。で、そうするとね、イエス様のこととか教会のことが、生活がね、窮屈になりますよ。それは教会が窮屈にさせてるんじゃないんですよ。自分が窮屈にさせてるんです。どれだけ神様から愛されてるか、兄弟姉妹から愛されているかということが見えなくなってしまうんです。だからこのヘロデのパンダにも取り除かなきゃダメ。つまり世の愛、これ決別、世からの決別、この性別が必要になるわけなんです。でね、これ面白いんですね、この話。ぜひね、午後の礼拝もね、出てください。まあ、出れない人もあれですね、あとでネットで聞いてください。非常に興味深い。次に出てくるこの奇跡がね、普通目が見えるようになる奇跡なんですけど、イエス様の癒しって一発勝負なんですよ。パーンとこう見えるようになるんですよ。足がパーンとこう綺麗に立ち上がってね、歩けるようになるんですよ。中途半端ないんですよ。ただね、次がね、中途半端なんです。2段階なんです。で、このね、見えるようになるかって言ったら、ちょうど僕みたいになったのね。これ見えるようになったんだけど、木のように見えますかね、人がね。僕ドキンガンなんですけど。そしてもう一回イエス様がこう手を挙げてたら、はっきり見えるようになったっていうんだよね。じっくり見たら、うわー、こっち視界、視力が良くなってね、まあ、2.0 ぐらいになったのか分かんないけども、2段階なんです。で、これはね、弟子たちの姿を表してた。イエス様の姿が見えてたんだけど、まだぼやけてたんですよ。はっきりと見えてなかったわけなんですね。で、こういうことで次にベツサイダに、このピリポカイサリアでね、イエス様は、あなた方は私のことを何だと言いますかって言ったんですね。他の人たちはいろんなこと言ってるんですよね。このエリアだと言ってみたり、ヨハネだと言ってみたりですね、もう一人の預言者だと言ってみたり。じゃあ、あなた方は誰だと思いますかって、ペテロがキリストですとちゃんと答えたんです。で、ここですごく大事。弟子たちはいろんな人のことはいろいろ話すことができたんです。当たり前ですよね。いろんなこと言ってるから情報としてはね、たくさん入ってた。あなた方はっていう言葉大事。どうなのか、ちゃんと考えていて、ちゃんとイエス様が行われていること、言われていることを見てって、ではあなた方は何と言いますかっていう信仰なんです。なので信仰生活する時の、まあ、敵っていうか厄介なものっていうのは何かって言ったら、ぼーっとしていること。これを英語で、日本語で難しいこと、漫然としていることです。とか、あとは満足、悪い意味でしていることです。私はクリスチャンとしてちゃんとやってます。他に神様の働きを、まあいつものようにやってればいいでしょう。神様はね、4000人に与えても7つの籠をいっぱいにするほど、まだまだまだまだまだまだやりたいことたくさんあるんですよ。だから私たちが気づかないところで神様は働いておられるときに、私たちが気づくことができるように、ビンビンに御霊に対してね、御霊の働きにビンビン。だからこう普通にいつも歩いてるときに、例えば半殺しの男がいたじゃないですか、良きサマリア人の話で、ほっとかってね、こう、あれ、なんか分かんないけど。で、こういうときにね、日本人真面目だからね、これ真面目っていうの、僕よく説教の話じゃないですか、真面目が時々ね、邪魔になるんですよ。思いっきり邪魔になるときあるんですよ。はっ、行かなきゃいけないっつってね、こうなんか神、精霊がこっちに導いてるとか、あと失敗しちゃったの神様よく用いられます。まあ、さっき僕もね、数字失敗しちゃったけど、まあ、あれはちょっとなんか違うかな。失敗したとか、勘違いしちゃったとか、なんかあれっていうのとか、こういうの全部用いてくださいます。罪を犯してしまったっていうのも用いてくださいます。恵みでしょ、神様。罪が増し加わるところは恵みがもっと溢れるんです。だから、じゃあ罪を犯したら違いますよ。死を試しちゃいけないですよ。けれども、そうなったとしてもなんです。で、これ真面目に考えると 全部神様の働きを潰してしまいます。神様がもっともっとしたいということを期待して、そして主を求めてって、そしてこのなるべく口を大きく開けて神様が与えられるものを受け取っていく必要があるわけなんです。パウロがエペソの人たちのことを思ってこう祈りました。エペソの1章の17節から18節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、これ見ることができるようにと言っています。これを御霊によって見させていただきましょう。そして最後にははっきり見えます。第一コリントの13章の12節、イエス様戻ってこられるときにね、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時は顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。なので完全には知られてないけど、御霊によってはどんどん示されていってはいるんですが、完全ではないんです。けれども大事なのはね、今ここ読んだところで完全に知られてると同じように完全に知るって言ってる。つまり自分がイエス様を知っていること以上にイエス様に知られているんです。すごくないですか。すごいですよね。自分のことを知っている以上にイエス様が知っているんです。だからなんかね、イエス様まだわからない、ダメ、私ダメって、私ダメ、ダメだ、ダメっていう言葉がダメだね自信持って、ちっちゃな子が一番僕ね、こう見てるの模範になるんです。自信持ってるお父さんとお母さんの愛に信頼してるもん。信頼しなかったらこうなるよ。これから私バイトしに行きます、仕事にしに行きますって、アホかでしょ。でもね、大人やるんですよ、神様に対してやるんだよ。なの知らなくていいんだよ、仕事の内容なんか。お父さん頑張って働いてんだから、お父さんのやってる業務内容知ってる？知らないでしょ。知らなくていいの。同じように神様との関係も全部知る必要ないんです。知られてることに自信を持ってください。安心してください。そしてイエス様に会うときにはもう知るようになります。もう一つね、御言葉をヘブルの11章の6節で、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。イエス様を見たい、神様の働きを見たいという人は信じる必要があります。見えなくても信じるんです。まだちょっと時差ボケですけれども、飛行機に乗ってました、木曜日にですね。皆さんに聞きますが、雨の日に上は快晴になっていないと信じたら、それアホですよね、愚かでしょ。必ず快晴です。雲上がったら雨がブワーって降ってても、ブワーって言ったらもう完全に快晴です。当たり前ですよね、雲の上なんだから。その時に雨降ってるから、太陽なくなってって言ったらバカですで聖書で書いてます、神はいないというものは愚かだって詩編に書いてます。これがこう言ってることなんです。神が言ってることはそう見えないからといって信じないっていうことは愚かなんです。信仰というのはなんか一生懸命信じてだからこうなるんだじゃなくて、もうあるんです。あるものを、ある目に見えてないけどもそうだって言って信じるんです、ですね。でこれをすることによって皆さんの心が御霊によって清められて、イエス様がしていることが見えるようになっていきます。お祈りしましょう。 愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの素晴らしいこの証を見ることができたことを感謝いたします。私たちの周りでイエス様が働いておられることに対して、聖霊様によって私たちを見ることができます。どうか今主よ、私たちを聖霊で満たしてください。聖霊の力を与えください。そしてあなたが用意されているものを全て見ることができるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。